きっかけラジオ。きっかけラジオは会計財務の専門家まゆさんと若者支援の専門家哲が何かやってみたい、でもやり方がわからない、そんな方に向けてきっかけとなる情報を提供していくネットラジオ番組です。はい、始まりました、きっかけラジオです。ということで、まゆさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で今日もちょっとゲスト会になるんですけども、
はい、
早速お呼びしましょうかね。
そうですね、はい。
はい、一般社団法人ココイロ広島の、代表のアッキーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、収録前に緊張しているという声もありましたが
めちゃくちゃ緊張してる。
めちゃくちゃ緊張してる。はい、まあ、ゆったりね、こう、リラックスしながら、はい、はい、お話できたらと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
で、まゆさんと、まあ、アッキーさんは、こう、まあ、関係性があるっていうことですよね。
はい、そうですね、
はい。はい。どんな関係が。
ですね、私が、やっている NPO 法人ギフトの、はい、会計サポートを、うん、毎月受けてくださっていて、うん、もう本当に法人、一般社団法人になられてから、
はい、
2年ぐらいですよね。
そうですね。はい、
毎月なんかお話いろいろさせていただきながら、うん、まあ、会計のことであったりとか、いろいろ組織のこととかについて、はい、毎月お話をしているっていう感じで。
うん、ああ、はい、そうなんですね。
そうなんです。
うん、そうですね。法人が、2期目になるんですか？
今が3期目になりますね。
3期目、2期が終わって。
はい、2期目終わって、はい、3期目になって、本当に法人の立ち上げ、頃からですね、本当に小山さんにはもう毎月お世話になってて、多分会計サポートももちろんすごい大、お世話になってるんですけど、
はい、
もう雑談、小山さんの雑談が何よりも僕は安心できる時間で、毎月。
わかります。
すごい楽しみに、はい、毎月おしゃべりさせてもらってます。
そうですね。
はい、ありがとうございます。そういう、まあ、会計のサポートしてるっていうような、うん、まあ、それだけじゃなくて、
そう。
うん。会話も含めて、まあ、支えになってるみたいな感じなんですね。
はい。
わかりました。で、僕もちょっとこのゲストに来ていただけるっていうことで、もう初めてちょっとページとかも拝見はさせていただいてるんですけど、
はい。
改めてちょっとアッキーさんからこの、ココイロ広島さんの活動内容みたいなものって、まあ、簡単に説明いただいてもいいですか？
はい、わかりました。ありがとうございます。まず大前提としては、僕自身が、セクシャルマイノリティっていう、うんうん、まあ、性的に少数派と呼ばれる人の当事者なんですね。で、僕はトランスジェンダーといって、もともと生まれた時は女性でした。
うんうん、
でも、自分のその性別の違和感に感じ、うんうん、をずっと感じてて、大学3年生ぐらいから、なんかこう、やっぱり男性として生きたいってい う、
うん、
確信というか、ずっとそれまで悩んでたんですけど、
うん、
大学3年生の終わりぐらいから男性として生きようっていうふうに決めて、うん、今はもう性別適合手術を終えて、戸籍上の性別も女性から男性に変更して、うん、はい、生きてるっていう当事者であることをまず大前提として知ってもらえたらなって思ってて、うんうんうん、
はい。
で、そのココイロ広島っていう団体が、まあ、いわゆる、うん、僕と同じような LGBTQ の当事者のお子さんですね、
うん。
子供とその保護者をサポートしてる団体になります。
ああ、そうなんですね。はい、具体的にこう、まあ、居場所事業とか、まあ、ページも拝見したんですけども、はい、まあ、保護者会のようなものだったりっていうのを、うん、まあ、はい、開かれてるっていう感じなんですかね。
そうですね。基本的に最初は、居場所だけをや、今は居場所と相談事業と啓発っていうふうな3本立てでやってるんですけど、もともと最初は居場所だけやってたんですね。うんうんうん、で、はい、子供の居場所をやってました。
あ、なるほど。
最初は、うんうん。はい。で、子供の居場所をやっていく中で、やっぱり保護者さんも一緒に来られる、
うんうんうん、
ことがどんどん増えていった時に、やっぱり保護者は保護者なりの悩みがある。 っていうところから保護者だけで集まれる会が必要かなと思って保護者会を立ち上げたりだとか、もう一つ中高生だけで集まれる。やっぱり進路の悩みとか、恋愛の悩みとか、その時その時の悩みが話せる場がいるかなと思って中高生の会っていうのもやって、だから居場所だけで3つの居場所があるって感じですね。
なるほど、なるほど。もうかなり幅広くされてるんですね。
はいはい。そうですね。もうその時、ニーズに応じて、広げてきたっていう感じはありますね。
はい。それでやっぱりこう、LGBTQ の方々の、まあ、大変さというか、僕もちょっと普段は対人支援のお仕事をしてて、まあ、それなんか研修であるとか、
はい。
はい。まあ、そういうこう、なんていうんですか、同僚の中にも実は当事者がいたりしてて、はい、
はい。
まあ、その方からも学ばしてもらったりとか、自分自身も勉強したりはしてるんですけど、
はい。
ちょっと改めてアッキーさんから、やっぱりその LGBTQ の方の、まあ、今の課題っていうか、そのあたりは、ちょっと聞かせてもらえるといいかなと思うんですけど。
はい。そうですね。やっぱりその LGBTQ って言われてる人たちのすごく困りごとっていうのは、もちろんその何ですかね、トランスジェンダーだったら医療のこととか、手術のこととか、いろいろハードルっていうの高くあるんですけど、そもそもベースにあるのがやっぱ誰にも言えないっていう、その孤独感とか、誰にどこに相談していくかわからないっていうことがすごくこう、根本的にはあるんじゃないかなって感じてて、で、僕自身もずっと自分が変だって思ってたので、この特性を持ってる自分がおかしいんだっていうのと、その、自分だけなんじゃないかっていう、誰も見えないので、やっぱり目に見えづらい特性なので、自分だけがこういう変な感覚持ってるんじゃないか。だから、誰にどう相談していいかわからないって思ってた時期が一番苦しかったですね。はい。
そうですよね。まあでもやっぱり今でこそこうやって認知が、かなり広がってきたなって思うんですけど、まあ、それでもやっぱりこう偏見の目があったりとか、あとは僕は普段その就労支援をしてるんですけど、やっぱりそのなんか従来のジェンダー規範っていうか、
はい。
スーツだったりとか、まあ、その辺もなんかすごく細かいようなね、ことに思えて、
はい。
でもやっぱり当事者の方すごくご負担に感じられてたりとかっていうのを聞くので、なんとか、はい、僕のできる範囲で、まあ自分自身がね、そういった偏見を持たないってことももちろん大事なんですけど、啓発活動みたいなものだったり、
はい。
何かこのきっかけラジオも、こういうね、知っていただくきっかけにそれこそなればいいなと思ってるんですけど、
はい。
舞さんはなんかこう、アッキーさんの活動とか見られてて、こう感じてることとかありますか、普段。
そうですね。なんかやっぱりなんだろう、居場所事業っていう大きな括りで言うと、なんか私もフリースクールとかやってたので、やっぱりなんかその、お子さんと本人だけじゃなく、その保護者の悩み、実はなんか親の悩みも結構根深いなっていうふうに思っていて、そこがなんか、やっぱり、やっていく上ですごいこう避けられないっていうか、なんかそこ、保護者もすごい悩んでたりとかするので、なんかそういう、なんていうのか、場所が、あるっていうことと、それを受け止め続ける、ことのしんどさも多分すごいあるんじゃないかなっていうのを感じてます。
いや、そうですよね。その、今、その中高生とか保護者の方、居場所に来られてると思うんですけど、例えばなんか、どういった悩みがあるんですかね。
そうですね。悩み自体は、まあ結構人それぞれって言ったらもう一括りになってしまうんですけど、でもやっぱり、そもそもまずは、自分がやっぱり受け入れられない、自分自身を受け入れられないっていうところから、相談に、来たり、居場所に来たりっていうケースももちろんあるんですよね。で、その居場所に来ることで、でも、居場所に来たら、だって一人じゃないんだっていうのがもう目に見えてわかる時のその安心感がすごく多分感じられて、あ、こういう特性を持ってる自分でも、 大丈夫かもとか、なんか自分だけじゃないんだって思って帰ってもらえるのが、まあ一番居場所のすごいいいところかなって思ってるんですね。で、あとは、やっぱりその学校との、なんていうんですかね、兼ね合いというか、やっぱりさっきおっしゃってたように、制服のこととか、学校だったら宿泊行事とか、そういったところでやっぱ直面したりするんですね。特にトランスジェンダーのお子さんなんですけど、そこに関してはやっぱ体の違和と学校との学校の環境の中での生きづらさみたいなのがあって、なかなか学校に行きづらいっていうお子さんが結構多かったりしますね。
そうですよ。だから、社会の側っていうか、学校だったり、会社だったりっていうところとの、やっぱり、軋轢というか、もう負担を、強いられちゃうというか、そういうことがやっぱりあるんですね。
そうですね。で、保護者さんは保護者さんで、なんていうんですかね。目の前で我が子はすごく悩んでるじゃないですか。すごく悩んでるし、やっぱり目の前で、やっぱ自分のことを傷つけるお子さんとかももちろんいるんですよね。で、それを見て親御さんとしてはどうにかしたい気持ちがあって、一生懸命支援団体探して繋がって来られる、保護者さんが多いんですけど、その保護者は保護者で連れては来る、お子さん連れてくるんですが、でもどっかで内心、やっぱりまだ我が子のこと受け入れきれないとか、言い方というか、ちょっと語弊がある言い方かもしれないですけど、元に戻ってくれるんじゃないかとか、やっぱりそういった言葉で、嘘であってほしいじゃないですけど、そういう思いを抱えながら連れてこられる、方とかもいて、やっぱその保護者さんは保護者さんなりで、どうにかしたい、我が子のことをどうにかしたいんだけど、一方で自分の気持ちとしてはまだ追いつかないみたいな、葛藤を持ちながら、結構来られる保護者さんも多いんだなっていうことに気づいてですね。なので保護者会ではそういった気持ちが、そのまま出せたらいいなと思って、その本音も悪いことではないですよって、もちろんそう思う気持ちもあると思うしっていう中で一緒に対話しながら、そういう受け入れるまでのプロセスを踏めたらいいなとは思いながら、いつも関わらせてもらってますね。
そうですよね。だから僕も勉強したときに、やっぱり人数の割合っていうか、僕も就労支援の方で、例えば、マイノリティ的な性質を持つ方で言うと、発達障害の方とか、すごく関わりが多いんですけど、本当に1%とか、数パーセント台ですよね。で、LGBTQ の方も多分それぐらいの、割合だというふうには、ちょっと、勉強で知ったんですけど、やっぱりそういう、一般的なマジョリティ側の規範っていうのをすごい、親御さんも持ちながら、生活してると思うんで、それはショックを受けられるというか、最初は、っていうこともあるのかなと思いつつ、でも保護社会とかでは、どうですかね、親御さんって、どういうふうに変化していかれるとか、
そうですね。やっぱり最初は、もうとにかく自分のこの本当の気持ちをとにかく吐き出す保護者さんがやっぱり最初の頃は多くて、やっぱまだ理解が追いついてない治療のこともやっぱりまだ反対してるとか、まあいろんな本当に本当の気持ちをとにかく出せる場所であってほしいなと思ってるので、そういったのを出しながらも、でも1年、2年、3年一緒にいると、やっぱり保護者さん自身も安心できると言いますか、保護者も一人じゃないんだっていうのがわかるので、その保護者の横のつながりができて、今うちの子こうなんだけど、そっちはどうとかっていう会話とか、あとはやっぱりちょっと乗り越えた保護者さんがそこにいると、今直面してる保護者さんがやっぱその話を聞いて安心したりとか、そういったちょっとピアサポート的な感じですよね。保護者同士の、それが生まれてるのがすごいいいなって、どうしても僕は子供を持つ側にはまだ慣れてないので、やっぱ親としての 自分としては何も言えないけど、でもそこに同じ保護者さんがいるっていうのが、すごいありがたいなと思いながら、場を持ってますね。
なるほど。まあ、やっぱりその参加者さん同士のやっぱり、つながりというか、もうエンパワーし合えるってすごく、僕も、意味があるなってすごく思うというか、
そうですよね。私、なんか何よりも大事だなと思うのが、なんか保護者さんが元気になると、なんか子供も元気になるというか、すごい不思議なんですけど、なんかすごい保護者が追い込むというか自分をやっぱ責めたりとか、すごい罪悪感持ってる保護者さんも多かったりするんですよね。自分の育て方が悪いんじゃないかとか、産んだ私がやっぱよ、なんかやってしまったのかなっていう、そういうとこに考えが、意識とかがいっちゃってると、やっぱりどうしても気持ち的にも落ちちゃう保護者さんいるんですけど、その保護者さん自身が安心して元気になると、なんか子供がちょっと学校に行くっていうのが出てきたりだとか、なんか子供がどんどん生き生きし始めるような気がしてて、まあそれはお互いに多分相乗効果みたいなのあると思うんですけど、それがすごいいいなって、だから大人が安心するって大事なんだなってい
や、
思いまし
そう
た
です
ね。
よね。なんかやっぱ子供からすると、その自分のせいで、こうすごく
そうで
親
す、
御
そうで
さん
す。
がね、苦しんでるっていうのって、すごくこう苦しいし、でもなんか親が自分のことと関係なくね、こう生き生きとしてたりとか明るくしてると、ちょっと回復していくというか自分も元気になるってい
そ
うう
です。
感覚は確かにすごくわかるなって思いますね。まあ、その2期を終えられて、ところだと思うんですけど、あれですよね。今、クラウドファンディングに挑戦されているということで、まあ、いろんなその事業されてきててっていうことだと思うんですけど、どうして今回またクラウドファンディングにっていう挑戦しようと思ったかっていうと。
今、2月、2026年の2月25日で、立ち上げて丸8年経ったんですね。2団体から、今法人としては3期目なんですが、2団体として数えたらもう8周年なんです
すご
ね。
い。
本当になんか振り返ってみるといろいろあったなとか、長いこと続けてこれたんだなっていうのがあって、で、やっぱりその5、6、6年目ぐらいまでは、どうしても、やっぱりこう、活動資金というか、やっぱそこの資金面というか、あんまり考えてなかったっていうのもあるんですけど、ただ楽しくやってればいいかなって思いながら、自分たちもこう、無償でずっとやり続けてたっていうのがあるんですけど、やっぱり法人化して、どうしても相談事業とかにもお金がかかってくるし、今相談員スタッフとかも、手伝ってもらってるので、やっぱりどうしても人件費が出てくる。やっぱり人がいないと成り立たない仕事でもあるので、そこにお金をしっかり払いたいという気持ちもあって、ただどうしても対象が子供だったりするので、そこからはお金をいただけないっていう、すごい葛藤の中で、でもやっぱり、今、マンスリーサポーターで寄付者さんに応援してもらったりだとか、あとは去年もクラファンで、1年活動を支えるための、資金ですかね、活動資金を、ご支援していただいたおかげで、すごく1年間安心して運営ができたりだとか、なんか子供たちがやりたいって思えることを臨機応変にできるような形になっていったので、なのでこの9年目も、それを続けていきたい、大きな特別なことはできないけど、安心して、こう、土台があることで子供たちとか保護者さんの居場所が作り続けられるっていうのをすごく実感したので、9年目の歩みを支えてもらうための、まあ、クラファンということで、今回、3月31日までさせてもらうことに、決めました。
あと20日くらいあ
はい。
るって感じですね。
あと20日ですね。
あれですね。今、ちょうどそのサイトを開いてるんですけど。目標金額が、あれですね。すごく具体的な。これなんか意味あるんですか？ 276
今
万円。
は、それが、276万円は、去年の分かなと思ってて、
あ、そうなんですね。ちょっと、すいません。
今回が250万円で、設定させてもらって
ああ、
る
そう
ん
なん
で
です す
ね。
ね。
で、その250万円も、去年1年間の、
はい。
活動費用を、
うん。
決算とかを踏まえ
あ、
て、こう見た上、時に、やっ
な
ぱ
る
り
ほ
1
ど。
年間これだけかかるんだっていううと
ん。
ころから、今年も同
うん。
じぐらいの、やっぱり、資金を応援してもらいたいなっていう思いで、
はい。
250万円で設定させてもらってます。
なるほど。これ、まゆさんの、いかがですか？このクラファンの挑戦っていうのは、多分そばでね、見られてるんじゃないかなって思うんですけど。
そうですよね。なんかでも本当に、居場所に、まあ、来ているお子さんたちからはお金が取れないっていうところと、まあ、本当に事業をね、これから広げていくにあたって、やっぱり人件費とか、もういろんな、いろんな資金が必要になってくるので、まあ、なんかなんていうかな、相談を受けたりしている、なんかその、ここいろ広島の人たちが元気でいるためにも、やっぱりこの活動資金ってすごい大事っていうか、なんか、だからこそ、やっぱこのクラファン、ぜひ成功してほしいなっていうふうに思っていて、本当になんか、まあね、このテーマでもあるんですけど、やっと見つけたっていう、本当にそういう人たちが、なんかこれからもたくさん出てくると思うので、なんかそういう人たちに届くように、なんかクラファン、寄付ももちろんなんですけど、なんかこうシェアとかもいっぱいしてもらえるといいなって、
ああ。
で、今回もゲストに来ていただいた感じです。
ありがとう
そう
ご
で
ざい
す
ま
よ
す。
ね。本当シェアだけでもね、すごく力になりますよ
そうです
ね。
よね。
アッキーさん、意外とね、きっかけラジオ聞かれてるということが分かりまして、最近。そうなんです。なので、ぜひこうね、リスナー
もうお
さんも。
力を貸していただけ
はい。
たら、本当にシェアでも、やっぱりこういう団体があるってことを、まず、そもそも知らない
ああ、そうですよ
方
ね。
たちも多いので、やっぱりすごく悩んでる人、僕らがでは届けられない、人たちに、もし皆さんがシェアしてくださった先に、もしかしたら悩んでる人がいるかもしれない、子供がいるかもしれない、保護者がいるかもしれない中で、本当シェアだけでも、すごくありがたいなと思ってるので、ぜひお力を貸していただけたらと思います。
そうですよね。まあ、この配信、ポッドキャストで、配信するんですけど、まあ、リンクも貼らせていただいたりね、しようと思ってるので、気になった方はぜひ、こう、クリックしていただいて、サイトを見ていただけたらと思うんですけども、アッキーさん、きっかけラジオではですね、最後に、リスナーの方に、きっかけを届けるっていうので、やらせていただいてまして、で、ゲストに来た方には、ちょっと無理難題をね、毎回押し付けるっていう、まあ本当になんかチャレンジしたいと思ってる方でもいいですし、本当にまあ、今回はクラファンに対する意気込みでもいいですし、何か今この、収録を通じて感じたこととか、何かこう一言いただけたらと思うんですけど。
そうですね。きっかけ。なんか、きっと僕らのここいろ広島を、のページを見てくださる方が、もしこの聞いてる方の中にいたら、なんかすごい大きなことをしてるなとか、感じちゃうようだと思うんですよね。きっと、なんか8年も続けてとか。でも本当に最初のきっかけって、ちっちゃな和室から始まったんですよ。なんか、すんごい4畳ぐらいの和室に、お菓子並べて、こういうのやりますって、やったら一組の親子が来たんですよね。で、これクラファンのページにも書いてるんですけど、当時小学1年生の子がお父さんと来てくれて、本当にその子がいたから、この子が、本当毎月毎月楽しめるようにやろうって、それだけを決めてやってたら今こんな感じになっちゃったんですよね。なので、なんか最初は本当にちっちゃな一歩というか、自分がなんか欲しかった居場所を作ろうと思って、仲間と立ち上げた団体なんですけど、二人で自分たちが欲しかった場所をまずやってみようって。で、誰も来なくても、なんかお茶して終わればいいじゃん、みたいな感じで始まったスタートだったので、なんかもしリスナーさんの中になんかやりたいなとか挑戦してみたいなって、思う方がいたら、本当にちっちゃな一歩をまず、ちょっと怖いし勇気いるけど、ちっちゃな一歩を 届かないかもしれないし、届くかもしれないけど、自分のそのやりたいっていう思いを大事にしながら、なんかちっちゃな一歩を踏み出してもらえたらいいなって、今喋りながら、思いましたね。
いやー、これは、リスナーの方にも本当に刺さるというか響く言葉いただいたなって思いましたね。はい。まゆさん、なんか改めてもしかしたらね、長い付き合いかもしれないですけど、今回、アッキーさんの話聞かれてみていかがでした？
そうですね。本当に、アッキーさん、まあ、毎月の相談の中でもいろいろお話を させていただいていて、なんか、結構ね、落ち込むこともあったと思うんですけど、なんかそれを乗り越えて、続けていってるっていうところが、本当にすごいなと思うんですよ。で、なんか、やっぱり自分自身が当事者として、なんか、そう、同じような思いで困ってる人を助けたいっていう、その気持ちで、勇気がすごいいることだと思うんですけど、なんかこの活動を続けていらっしゃるので、ぜひ、なんか私もすごい応援してますし、この活動だけじゃなく、こういう、LGBTQ についても、知ってもらえたらいいなって思うので、本当にそういういろんな意味できっかけになったらいいなと思ってます。
いや、本当になんか、リスナーの方はね、こう声だけで、はい、今回、聞かれてると思うんですけど、こうね、アッキーさん多分ファンがつくんじゃないかなっていう、こう明るい雰囲気っていうか、すごく笑顔が、なんていうか素敵というか、はい、僕ももちろん、アキさんも含めてですけど、やっぱり LGBTQ の啓発というか、活動されている団体さんとか、本当に応援したいなと思っているので、はい、ぜひ、これも、ね、そういった、LGBTQ に関して、こう、ちょっと知りたいなって思ってもらえるきっかけに、今回なればいいかなと、思っております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、
あり
まや
が
さん、今日は
と
こんな感じで大丈夫でしょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい。では、
ぜ
もう、あっ
ひ。
という間なんですけれども、
ねえ、あっと
は
いう
い。
間。
あっという間なんですよ
30
ね。
分早いですよ ね。
聞き上手の方が、やっぱりいると、すごい喋っちゃいますね。
いえいえ。もう、はい。少し、僕も、すごく響きました。いろいろ。最後の言葉、特に。本当そうだよなって、こう、40から始まった物語っていうのがね、いろんな方に届けばいいなって、本当に思いました。では、名残惜しいですが、これで終わりたいと思います。じゃあ、今日のゲストは一般社団法人ココイロ広島のアッキーさんでした。アッキーさん、ありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざい
がとうござい
ま
まし した
。
た。